所三沢ホーム。
4時です。ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、ナビゲーターの椎名ヘキルです。いやー、暑いですね、暑いですね、暑いなと思いますけれども、皆さん元気ですか？
大丈夫ですか？壊れてます。
いやー、だってね、もう地熱がすごいじゃないですか。
地熱が
たまりにたまっちゃって、よどんじゃって、もうむしむしコロコロです。むしむししてますよ。本当に
お便りが届いてます。
お便りありがとうございます、エンドレスドリーマーさんからです。ヘキルさん、おはようございます。最近暑くって夏バテしました。食欲がなくて困っていますが、こんな時ヘキルさんはどうしてますか？
どうしてますか？
あのね、
はい、
夏バテね、しないの。
しないときた。
だからわからないの。
答えありません、
ね、食欲が落ちるとかないんだもん私。
あ、そうですか。
そう、あの、例えば熱とか出しても食欲だけはある人だから。
本当に？
そう、
あ、そうですか。
そうなんですよ、残念なことに、
でも夏だとなんかこれを食べるというか、まさ、ね、先日、マアジの
刺身
ってやりましたけども。
なぜって。あのね、こういうもし夏バテした時はですね、まず最初に酢の物の料理を多く増やしたりとか、あと辛いものですね、やっぱりね。
辛いもの、
カレーたくさん今種類あるじゃないですか。
はい。
だから特に私おすすめはグリーンカレー。
グリーンカレー、
タイカレーね。
うん、
グリーン、グリーン
言いたいだけ。ココナッツ系で食べやすいですよね。
そう、ココナッツ大丈夫ですかね。ぜひこれね、食べてほしいです。
はい、
はい、なので、あの、いろんなカレーの種類を試して、
1週間毎日違う味でもいけますからね。
そうだよね、今たくさんあるからね。そして食欲をどんどんつけていってくださいね。はい、ということで、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
椎名ヘキル見たいラジオ。
だから冷たい。ファーストアルバム「迷宮センチメンタル」から「さよなら嘘つき」お送りしました。
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。さあ、バンちゃん、今週は？
おはようございます、バンイナホです。
バンバン。
うん、皆さんですね、リスナーの方々が、はい、先々を読んで、最近メッセージをお便りとくださってますけれども。
そうですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。ラジオネーム、ハゲダイバーさんから、そろそろ毎年恒例のアイスクリームの季節がやってきましたね。
読まれてる。
はい、今年はどんなアイスがやってくるのか楽しみです。
私も。
他いただいておりますが、もう、アイスクリームの季節も何も、見たいラジオでは毎年もう、
そう。
一回じゃ済みません。
そうだね、あれ。
年中やってます。
ね、
今年もすでに何回かやっておりますけれども、
ね、
あの、夏向けの新作アイスも、いろいろ出ておりましたので。
だね。
はい。今日はですね、中でも、数々の限定もの。
お、見たことがないものがたくさん。
はい。持ってまいりました。まずは、じゃじゃん、こちら。
なんだ？
もう、常連さんです。みたいな味では。
ああ、何回食べたことか。
もうこの顔は。
この絵柄をね。
はい。ガリガリ様です。
もう様ガリガリ様。
はい。ガリガリ君ですね。ガリガリ様。
はい。
新作アイス、ぜひ、アイス特集で試食してくれることを期待していますと。
そんなハガキまで。
はい。岐阜県佐合幸男さんからもいただいておりました。
ありがとう。
今回のがですね、こちらが、7月14日に発売になっていました、フルーツなガリガリくん。
へぇ、
飛び出せ、あ、飛び出せ、前回もありました。
飛び出しちゃうのね、
はい、
また。
飛び出せ、今度はダブルグレープフルーツ味です。
グレープフルーツ？
はい。このピンクグレープフルーツ系のですね、パッケージに包まれましたが。
元気な感じね。
元気な感じです。飛び出しますから。うん、はい、どうぞ。
はい、えい。
えい。
あ、なんだろう、黄色とピンクと混ざってるような。
そうそうそう、なんかダブルグレープフルーツですよ。
なんかちょっとハワイアンっぽい雰囲気ね。
あ、そうなんですか、まあ、黄色だから。
トロピカルって感じね。
トロピカルね、そうですね。
いただいちゃっていいかしら。
どうぞ。
いただきまーす、
はい。外側がグレープフルーツ、黄色のね、アイスで、内側にピンクグレープフルーツ味のかき氷が入っています。
うん、おぉ、
お、二口目いった。
うまい、
顔が渋い。目がつぶってらっしゃいますが。
うん、
うん、
あ、思ってたよりも、ものすごく果汁の味がしっかりしてますね。
そうなんですよ。気づいちゃいました？
え、なんでこんな濃厚なんですか？
はい。佐合さんによりますと、果汁 50% 以上は、果汁 50% は、ガリガリ君史上過去最多で、グレープフルーツ果汁の苦味と酸味は癖になる味と紹介されていましたと。
しかもね、中に、つぶつぶの、はい、果実が入ってるんですよ、これ。
そうなんです。気づきました？
おいしい。
すごい、進みますね、今日。
おいしい、これ。
まだ、一本目なのに。大丈夫ですか？完食しちゃいそうなんで、ちょっと一回、置いていただきましょうか。
これはね、力作。
力作ですか？
だって、高い味がするもん。
そうなんですよ。通常の倍ですね。
あ、だからなんだ。
128円、税込み138円でございます。
全然違う。
はい。かき氷には、その、つぶつぶの果肉入り、さらに、プニプニした果汁たっぷりゼリーも。
ええ。
入ってる。
これは美味しい。
いろんな意味でダブルでございます。この、見たいラジオのですね、石川ディレクターもお気に入りと。
いやー、これお買い得ですよ。
お買い得ですか？
うん。
もう5、6回この夏。
これはだって多分何回か買いたいぐらい。
あ、本当ですか？これセブンドアイホールディングス限定。販売商品となっております。
探しに行こう。
探しに行こう。
行っちゃうよ。
続きまして、じゃじゃーん、こちらも。どうだ、トロピカル。
あ、何ですか？ちょっと似たような感じの。
はい。見た目はパッと見黄色で。
はい。
なんですけれども、こちらですね、沖縄からお越しでいらっしゃいます。
え、わざわざ沖縄からいらっしゃった。メンソーレ
ー。これはですね、ファミリーマート限定で。
お！
販売中の。
ファミマさんから。
はい。沖縄パインバーでございます。
あ、これまた鮮やかなイエローで。
イエローでございます。どうぞ召し上がりください。
いただきます。匂いがもうすごいパインだ。うん、あ、なんだ、懐かしい味がします。
懐かしい味がする。
懐かしい。なんだろう、この懐かしさは。周りがパインのシャキシャキ感があって、中に、ちょっとバニラみたいなものが入ってるんですけども、そのバニラも、濃厚ではなくて、意外とこの爽やかなパインに、こう、馴染むような、ちょっと、フロートっぽくなるというんですかね。
素晴らしいですね。
ねえ、
ヒキルさんの分析が素晴らしい。
え、ほ
ん
とほ
ん
と？
そうなんです。これね、沖縄県産のパイン果汁。こちら 30% 使ってます。
はい。
氷菓子の中が、 氷編入りのバニラアイスということで、ちょっとシャリシャリ感がある。
そうなんですよ。
そう。
うん。
これがですね、なんか、中バニラアイスなんですけど、ちょっと私なんかその、外側の酸味も感じ、ちょっとヨーグルトフレーバーのように感じてしまって、
はい、
私これが結構ですね。
あ、そう好きですね。
はい。
これ多分、うん、紙コップ、溶けかけたら紙コップの中とかに入れて棒抜いて混ぜても美味しいと思います。うん、
そんな進化系
そうそうそう。
溶けちゃったでもいけるやつですか、
うん、多分大丈夫だと思う。
なるほど。これね、すごいの。これで、これ7月29日発売になってるんですけど、はい、80円。税込み86円でこの味。
そうなんだ。
これはね、お得だと思いましたね。
いいですね。なんか皆さん、うん、いい商品を開発されてますね。
どこから目線ですか。
素晴らしい。
そして、もう一つ。
はい。気になってました、それ。
これがですね。
何ですか？
これ焼肉屋さんからお越しですね。ん？牛角という焼肉屋さんご存知ですか？
知ってます。
はい。そこで、うん、まあ、牛角スイーツというのがありまして、
はい、
アイスがね。
ええ、
普通にまあお店でも
出してらっしゃる、
はい、味わえるんですけれども、その中から実は、うん、既に第1弾2弾と
あ出てるんですか、牛角スイーツ、
はい、実はコンビニアイスで発売されておりまして、第3弾が7月22日に発売になっておりました。
はい、
牛角スイーツアホガード風でござい
ます。いや私食べたことないです。これ
それは牛角で食べたことがない
のか、もうそうです
し、アホガード風が初めてなのか、
もうあ、いや、てか、まず、このパッケージも見たの初めてですし。
はい、はい。
牛角さんとアイスクリームって全然結びつきがないような感じがしますけど。
結構ね。
有名なんですか？
はい、ファンが多いという。まあ、
へぇ、
焼肉のね、後にさっぱりと。
そうなんだ。初めて見ました。は
い、これ第1弾、第2弾、バニラと、まあ、抹茶があったんですけれども、うん、この第3弾がですね、あ、すいません、開けていただいて。
えい！
じゃじゃーん！
じゃじゃーん！
はい、チョコを練り込みました。うん、優しいミルクたっぱりの、たっぱりだ
った。たっぱり！かわいい！たっぱり！
じゃあたっぱりいいや、たっぱりの。
パンタンたっぱり！
たっぱりの、マチナクリームに、うんうん、待って、ヘキルさん食べないで。
わかったわかった
よ。これ食べてもいいや。これで召し上がってもいいんですけども。
お預け、お預け。
カップの下にこれ袋入りになってまして、カップの下に実はですね、うん、コーヒーソースがついております。
あ、それソースなんだ。うっかり捨てちゃうとこだったね。
ダメ、捨てないで。こんなにコーヒーソースって書いてあるのに。
そっか。
わかるでしょ。
わかんないよ。ゴミかと思うじゃん。
この入れ物なんだって話になるでしょ。アホガードなんで、これかけないと始まりませんよ。ただの、アホガードという。う
ん、アホだからわかんないね。
うまくかけたみたいな。ご本人5万円ずつなんでもいいんですけど。嬉しそうなんで、はい。ググってください。では、上にコーヒーソースかけますよ。
おー、とろとろとろろろー。なんかあれだね。なんか黒蜜みたいな感覚なんだね。
そうですね。うん。そうそう、そうですよ、そういう。
綺麗にかかってますが。
はい。
お
ー、かけました。
綺麗な色ね。
うん。
これ。
では。召し上がりください。
はい、かかった状態のものをスプーンですくって、はい、うん、一緒に食べてみます。うん？
このなんかチョコが練り込んである形も綺麗ですよね。
うん？
どうですか？うん？
アホ。
アホガード分かってない人が、うん、連発してますけど、
つまり、
はい、
とどのつまり私自身がアホガードが何たるものかというのを、
はい、いいです。もうもはや、いいです。アホガードを忘れていただいて、このアイス自体が美味しいかどうかは、
馴染みのない味だな。
馴染みのない味。
だから、こう、どっちかというと大人向けなのかなっていう。
そうですね。ビターなコーヒーソースで。
うん、気がしました。
はい。
はい。
こちらが230円で税込み248円となっております。
うーん。
今回3種類持ってまいりましたけども、
はい、
他にもですね、実は、ガリガリ君シリーズでは、
うんうん、
シャリシャリ君っていう、
そんなのも
数ガリガリ君をコンセプトにした、
うん、
シャリシャリ君というね、チューチューみたいな。
はい。
の、ガリガリ君のシリーズが出ていたりとか、あと今日パインのありましたけれども、
うん、
パイン飴アイス、
うんうん、
パイン飴ってあったじゃないですか、昔。
あったね、昔よく食べてたよ、
はい、あのままの形の、
うん、
大きいパイン飴アイス
があるんですか？
があるんです。で、チョコ味見つけられなかったんですけども、
うん、
あと甘酒アイスとか乳酸菌入りフルーツサラダアイス、
すごいね、いっぱい考えるね。
ジンジャーレモン味とか、ハーゲンダッツね。
ハーゲンダッツね。あれ何年もかけて開発したらしいですよ。
あ、そうですか。そんな情報まで。
初めてね、生姜を使ったんですって。
そうなんですよ。よくご存知で。
ね、今まで食材としては使ったことがないという初挑戦らしくて。
ね、ハーゲンダッツとしてもね。うん、はい。
それもね、気になってはいるんですけどね。
こちらも期間限定ですので、ぜひ、見かけたら、気になった方は、は
い。そうですね、うん。この夏はまたこういう商品がたくさん出てますからね。
はい。ぜひ、即買いで楽しんでみてください。
はい。
というわけで、今週は2014夏新作アイス紹介しました。
バンちゃんごちそうさまなのでした。
ラジオを聴きの皆さん、椎名ヘキルさん、おはようございます。リサです。はい、今お聴きいただいている曲は9月17日発売の私のニューシングル、ブライトフライトでございます。今回両 A 面シングルとしてブライトフライト、エルミラニックというタイトルで出させていただきます。こちらポップな曲がブライトフライト、そしてロックな曲がエルミラニックということで、ピンクとブラックに分けて、私のかっこいいところとかわいいところを両方詰め込んだ贅沢なラブレターになっております。そしてこの前、先日野外ワンマンライブをさせていただいた時に、ブライトフライトもライブでやらせていただいてるんですけど、もうみんながもう最初からノリに乗りまくって、もうみんなが多分最初から聴いた人がみんなが楽しめる曲になっているので、ぜひデートかっこライブにも遊びに来ていただきたいわけですが、2015年1月の10日そして11日の2日間日本武道館ワンマンライブ 2days が決定しました。ということで、私リサは武道館を 2 で埋めてみたい。というわけでリサでした。今日もいい日だ。バイチ
ー。はい、ということでありがとうございます。お送りした曲は9月17日発売、リサのニューシングル、ブライトフライトでした。
見たいラジオ、
東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。ここからはヘキオタ紹介していきます。はい、夏を感じた瞬間をね、メルマガで募集していました。まずは広島買い出し機構さんから。メルマガテーマ、夏を感じた瞬間ですが、夏といえばやっぱり怖いお化けの季節ですよね。そんなわけで、先日浅草の花屋敷にあるお化け屋敷に初挑戦してきました。花屋敷自体に入るのは初めてだったんですが、何でもこのお化け屋敷、本物が出るとの噂があるそうで、ちょっとドキドキしながらいざ挑戦。入った途端、真っ暗でどっちに進んでいいのか一瞬迷うほどで、そうするうちに扉が開けばお化け屋がバーン、天井からもお化けがギャーと次々登場して、おおすげーと怖がるよりもしげしげと観察しちゃいました。さすが歴史のある花屋敷、子供の頃を思い出す昔懐かしいお化け屋敷という感じで、ちょっとノスタルジックな気分に浸れました。 あ、まあ私こういうのダメ、怖い、もう絶対無理だね。
お化け屋敷は、
なんかあの予定調和のお化け屋敷だったら、はい、なんかもう作り物っていうんだったらわかるんですけれども、多分これ人とかがやってるやつでしょ、きっと。
人とかがやってる、
やってないのかな。
お化けが出てきてるんです。
あ、そうか、お化け
とか 中の人とかいません。
中の人いない。
いません。
お化けね、
お化けが出てくるから、お化け屋敷
だから。お化けが出てくるのはもう怖いから嫌だ。ダメです。はい。でもなんかこういう昔ながらのお化け屋敷は、でもちょっといいですよね。なんだかんだ言ってね、ギャーとか言いながらも入りたくなっちゃう、ね、
なんかこうキャッキャッキャッキャッ、ウフフな時は盛り上がるんじゃないですか。
そうだね、これはね、広島くんぜひですね、次入る時は女の子を連れて入ってください、ね、いや
今回もそうかもしれないし、今回入ってない前提でもう決めつけですけども、一人で行ったと今判断された。
いや、男の子同士で行ったかもしれないじゃないですか。
あ、そういう判断ですか。
あ、でももしそんな女の子と一緒に行ったんだったら、うん、すぐにメールしてくれたまえ。
してくれたまえ。
待ってるぞ。
待ってるぞ。
花屋敷で君と握手。
いないし、ヘキさん。
いないね、残念。いるのはお化けだからね。
お化けと握手だから。はい、
さあ、そして続きまして、ラジオネーム天使の卵さんから、私が夏を感じるのは、テレビで高校野球を見た時です。子供の頃、夏休みに田舎へ帰省すると、祖母のうちに親戚のおじやおば、いとこたちが集まり、その時つけているテレビが必ず、甲子園球場で行われている高校野球でした。親戚たちは、たわいもない話をワイワイしながら、時々球児たちのプレーで盛り上がる、という具合でしたが、普段なかなか会えない人々が集まる、この場所が私は大好きでした。今はもう祖母も他界し、親戚が集まる機会はそうそうありませんが、ふとつけたテレビで高校野球を見ると夏を感じるとともに、子供の頃のあの場所を思い出します。暑さが厳しい季節ですが、今年も球児たちの熱い戦いをテレビの前で応援しながら、当時の懐かしさに浸りたいと思っています、というね。これはね、私も経験あるんですけれども、田舎にこうね、帰った時とかに、大体つけてるテレビっていつも同じなんですよね。
大体同じですね。
はい。もう、うち、まあ、私のところももう、祖母も、ね、祖父ももうみんな他界して誰もいない状態なんですけれども、いつもつけてたのが、大体時代劇、暴れん坊将軍か、はいはい、水戸黄門、で、あとはミステリー系で、はい、江戸川乱歩とか、明智小五郎とか、なんかちょっと怖いものが好きで、そんな場面を子供ながらにずっと見させられてトラウマになるっていう。
おじいちゃんおばあちゃんちはちょっと怖い家みたいになってます？
怖い場面とか出てくるじゃないですか。ミステリー系ばっかりだとそうなる。もう一人じゃ眠れないみたいな。
はいはいはい、
で、まあ、それを思い出しますよ、やっぱり。あ、田舎に帰った時は、もういつもこういうテレビついてたなっていうね。
なんかね、人が集まってる時に、背景的に流れていたものってね。
そう。覚えてるものですね。
ね、風物詩として。なんか夏は高校野球で、冬は箱根駅伝みたいな。なんとなく親戚が集まる時間ってね。
でね、お茶を飲むためにこう、近所のね、田舎の方たちが集まってきたりとか。
普段会えない人がね。
ね、そう。だからそんな風景の、まあ、その場所っていうのは、今思い返すととても暖かくてね。素敵な場所だったんだな、というふうにね。
気持ちが戻れる場所があるっていうのは素敵なことですよね。
さすがパンちゃん。いいこと言いました。はい。というわけでありがとうございました。素敵な夏をお過ごしください。以上、ヘキオタでした。
毎日のストーリー Say goodbye 昨日までよりうなずける明日を Let's try 遠回りしたけど Be friend いつからか
京 FM からお送りしています。日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、いかがでしたか。ラジオネームケンジンファイターズさんからのリクエスト、ロッキーフォーラブから、私椎名ヘキルでブランニューゲームを聞きながらエンディングのお時間です。はい、ケンジンファイターさん、ケンジンファイターさんのお心、そしてお手紙、ちゃんと届いていますよ。どうもありがとう。
はい、先ほど広島海道指揮校さんから、
はい、
花屋敷話、
あ、ありましたね、
花屋敷にあるお化け屋敷、
はい、怖いね、
本物が出るとの噂があるそうでと伝えておりましたけども、うん、ディレクターの石川さんからなんとそのお化け屋敷情報が入ってまいりまして、
は
い、
そんな情報が、
そんな情報がその本物の亡霊が出るなど曰く付きの噂が流れていたことで有名なお化け屋敷なんですが、
うん、
実はそのお化け屋敷は2010年の1月11日に営業終了しておりまして、うん、3月に、うん、2011年の3月に新しくオープンしております。
まあ、新しくなったんだ。
なので広島海道指揮校さんが行かれたのは新しい方のお化け屋敷なんじゃないかなという、先日行かれたということなので、
うん、
一応だからそのまあ同じ場所ではあるかもしれないんですが、
うん、
本物のが出るのはその
前の
屋敷自体はちょっと建物が違うかもしれません。
時なんだ。そっかそっか。
でもしかしたら、うん、亡霊様ですから
様、
はい、まあ、あの建物関係なく、うん、土地には残ってらっしゃるかもしれないんで、
うんうん、
もしかしたら、うん、今の建物にもいらっしゃるかも。
まあ物理関係の人間は一切信じないと思うけどね
気持ちの問題、あと見える方の問題です
ね。ああ、そうですね、あの、はい、いると思えば誰でもいるんですよきっと
そういうことでいいんですか。
まあそれを含めて、はい、ゾゾゾッとしてもらうというのがね、
それを踏まえて行きたい方はぜひお出かけください、
変な汗かいて大組を楽しんでください、
はい
はい、というわけで番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 102-8080、東京 FM 椎名ヘキルみたいラジオ、メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp です。そして東京 FM の携帯音楽サイトミュージックビレッジでは毎週あなたに番組情報をお届けするメールマガジンを配信しています。題して椎名ヘキルのメルマガみたいな、みたいラジオ放送前の土曜日と放送後の日曜日の週2回、私からのメッセージを配信していますので、皆さんぜひ登録してくださいね。ミュージックビレッジへは東京 FM 携帯公式サイト www.tfm.co.jp からアクセスしてください。お待ちしています。はい、というわけでそろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週の椎名のみたい、怖いような怖くないような、怖いと言われてるけど怖くない、そんなお化け屋敷に入ってみたい、たいたいキャーン。
なんで片言
なんちゃって椎名ヘキル見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
魔法にかかりにいらっしゃい。カンパニーフィリップジャンティ忘れな草来日公演、東京 FM 公演で10月16日から26日、パルコ劇場。お問い合わせはパルコ劇場 03-3477-5858。
皆さんが聞きたいラジオ、見たいテレビってどんな番組ですか？子供も大人も安心して楽しめる。うんうん。人を大事に思ってる。なるほど。そして自由で夢がある。ラジオ、テレビをもっと楽しむために、私たちは あなたと放送局の架け橋になります。 BPO 放送倫理番組向上機構です。